ローマ人への手紙を続けて学んでおりますけれども、12章に入ってから信仰生活の実践的な面、私たちの信仰が具体的に問われる御言葉が語られてきています。一節では神様に私たち自身を捧げるということについて、それこそが礼拝である、私たちにふさわしい礼拝であるという勧めをいただきました。で、2節では神様に捧げられたものであるから、この世と調子を合わせて生きるのではなく、心を新たにして本当に神様に私たち自身を変えていただき、御心を知り行う生き方をしようと、そういう励ましをこれまで1節2節と学んで受けてきたわけであります。この1節2節で、ある意味核心部分を語り終えていると言ってよいと思いますけれども、パウロはさらに具体的なところに踏み込んで私たちに勧めを与えてくださいます。で、真っ先に語られることが、謙遜になりお仕えしなさいということであります。ある意味私たち愛するということがテーマにもあるようですけれども、その愛は次の段落に語られていくんですね。まずは謙遜ということが問われています。この踏まえるべき順番と、これ重要なところなんじゃないかなというふうに思わせられております。さて、その謙遜とは、特にキリスト者の謙遜、クリスチャンの謙遜とはどのようなものなんだろうか。パウロはここで謙遜という言葉こそ使っておりませんけれども、クリスチャンのあるべき姿、謙遜とは何かということを教えています。3節にこう語り始めます。私は自分に与えられた恵みによってあなた方一人一人に言います。思うべき限度を超えて思い上がってはいけません。むしろ神が各自に分け与えてくださった信仰の計りに応じて慎み深く考えなさい。使徒パウロが命令するのでもなければ戒めるのでもない、ただこの自分に与えられた恵みによって言いますと、そのように言っているところに、パウロは自分自身の謙遜を示して、そして兄弟姉妹に謙遜を語ろうとしているんだと、そう理解するように言う人もいるんですけれども、なんか私はそのような、ある意味ケチな芝居のようなことをパウロはしていないだろうなと、あえて謙遜を示したなんてことはしていないだろうなと、そんなふうに思っています。あるところではパウロ自身として本当に大胆に命令もしますし、また戒めることもあります。ただこれ、パウロは謙遜を示そうということではなくて、本当にキリスト者の謙遜というものを自分自身が思いながら、この執筆に臨むときに、手紙に臨むときに、自分に与えられたところの立場、賜物、あるいは役割というような、その恵み、その恵みによって私は本当に今あなた方一人一人に語るんだと、心からの思いを述べたんだろうなというふうに思わせられております。結果的にはそれは謙遜を示すことになったんでしょうけれども、謙遜を示したいからそう言ったんではないと、そう思います。あえてあなた方一人一人にというふうに言うのは、パウロ自身も神様によってこの恵みを受けたように、あなた方一人一人も、また 神様から覚えられており、一人一人恵みを受けているのだから、そのあなたの恵みを知っていただきたいという思いの中で語った言葉であろうというふうに思います。パウロ自身が一人の主のしもべとして与えられた恵みのように、私たち一人一人も与えられている、そのことを知りたいと思うんです。で、その恵みを知るには謙遜にされてこそ知ることができる。それでパウロは次にこう語っていくんですね。思うべき限度を超えて思い上がってはいけません。これはキリスト者の謙遜の消極的な部分だと思います。ある別の聖書の訳では、自分を過大に評価してはいけませんと、そう言っています。自分を実際より大きく、よりよく見せたい、あるいはそう、特に見せるってわけじゃなくてもそうありたい、で、分不相応なものを求めてしまう、そういうことがあるように思うんです。先日も、私は剣道が趣味なんですけれども、剣道の防具のカタログじゃないですけれども、ネット上でもすぐ見れますので、いろいろ見て、全然買う気はないんですけれども、こういうのいいな、どっかの名人が使うようなのを見てですね、これいいなとかでしょっちゅう見てるとですね、この間後ろから子供が覗きまして、お父さん、決して嫌味で言われた気がしなかったんですけれども、剣道の防具はいいの使っても強くはならないよねって言われた。確かにそうだなと。楽器とかだったら、もちろん楽器も弾く人によるんでしょうけれども、でもかなりそのものによって出る音が違うとかですね、いろいろこう道具の良さっていうのはあると思うんですけれども、剣道の場合確かに防具なので打たれ方が鮮やかだとかですね、打たれた時にいい音がするっていうのは確かに強くなってるわけじゃないんですね。そうすると、じゃあなんでいいの欲しいんだろうかと、いうことにはたと自分自身思わせられたんですけれども、決して人に見せびらかしたいとそんなふうに思っているわけではないんですけれども、なんか自己満足を得ようとしている自分にふと気づかされた、そんな場面がありました。皆様は、大変失礼ですけれども、分不相応に求めておられるものありますでしょうか。趣味の道具は、許される範囲いいんじゃないかなというふうに思いますけれども、でもこれはきっと本質的にはものじゃないと思うんです。究極的にはむしろものではなくて、自分の置かれているところとか立場とか、自分とは何者なのか、そういうところに関わってきているんだろうなと。それを認めることなく、思うべき限度を超えて、思ってしまう自分がいる。この思うべき限度を超えてのこの思うべきことというのは、神様の与えてくださっているものということだと思います。思うべきところは神様の与えてくださっているところ、あるいはもの、今この神様が与えてくださっているそれぞれの状況、立場、でも何かもっと良い立場につきたい、人より良い待遇を受けたい、今より少しでも上に、あるいは大きくありたい、さらには本当は自分はもっと上にあってもいいはずなんだという勘違いまで起こってくる。でもあなたが今置かれているところ、あなたがそのように生かされていることは、 神様によって与えられたものなんだということを知らなければならないんだと思います。もちろん向上心というものはあって良いと思いますし、あった方がいいんだと思いますけれども、でも本当に思うべき限度を超えて思い上がるならば、それはクリスチャンの謙遜ではない、クリスチャンの謙遜がないというところであることを思うんです。思うべき限度を超えて思い上がってはいけませんと語りかけてくれます。積極的にはその続きですけれども、むしろ神が各自に分かれたてくださった信仰の計りに応じて慎み深く考えなさいと言われているところです。信仰の計りというのは信仰によってなす働きの力なり技量なり、まあある言い方をすれば賜物というようなものとも表現できるのかもしれません。その神様が一人一人に与えてくださったもの、一人一人に与えられているもの、それに従って慎み深く考え、それを受け止めなさいと言っているわけです。賜物というのは神様の栄光を表すために与えられるものであります。賜物、それは神様の栄光を表すために与えられるものですから、単に特技とかそういうことではないと思うんです。賜物というとですね、必ず私にはそんなに賜物ないんですけど、あるいは少ないんですけど、そんなふうにこう、ある意味謙遜をされる方がいらっしゃるんですけれども、でももしかするとそれは自分の栄光のために持っている力と混同しているからじゃないかなというふうに思うんです。どんなにこの世の中において評価されるような素晴らしい技能があっても、知識があっても、信仰によって神様の栄光のために用いられるものでないならば、それは賜物ではありません。逆にどんなに小さくても、どんなにわずかであっても、神様の栄光のために用いられるならば、それは素晴らしい賜物だと思います。エルサレムに入場するイエス様をお乗せしたあの小さなロバ、コロバは、ある意味非力の象徴、弱い力の象徴だったんじゃないかなと、そんなふうに思うんです。荷物しか運んだことがないような、しかもその転ばそれも半人前だというような、けれどもそのものが用いられていく、素晴らしい賜物としての役割を果たした場面を思うんですね。5つのパンと2匹の魚は神様の栄光を表すにはあまりにも小さかった、少なかったんですけれども、それ素晴らしい栄光を表したんですよね。賜物は神様の栄光を表すために与えられているものなんですね。で、ここの部分は積極的に言っているので、あなたに与えられている賜物を慎み深く受け止めなさいということなんです。自分に与えられているこの素晴らしいところ、いっぱいあるんじゃないでしょうか。どういうところがあるか、自分を褒めるじゃないですけれども、いっぱいあると思います。小さいことでも、ちょっとしたことでも、神の栄光のために、自分の栄光のためにっていうと不十分だなとか思うんですけれども、神様に用いられるためにはいろんなものを持ってると思うんです。あるいはですね、人に聞くのもいいかもしれないですね。前青少年部のスタッフ訓練会で、坂野先生がお導きくださったんですけれども、隣の人とこう お交わりをして、で相手のいいところを言ってあげてくださいっていう場面があったんですね。どんなこと言われるのかなと思ったんですけれども、意外にこう自分で気づいてない、良いところを発見していただいて、ああ嬉しかったなというか、感謝する経験がありましたけれども、まあ、あるいは人に聞くということもあるかもしれません。まあ、いずれにしろいろいろあると思うんです。でもそれを慎み深く認め受け止めなさいと言うんです。私はお茶を入れるのがうまいんですとかですね、ご飯をお料理を作るのがうまいんですとか、まあいろいろあると思います。でも信仰を持って主にお仕えするという生活の中でそれをなすならば、本当にそのことによって神様の栄光は表されると思います。ですから与えられているところをこう卑下するような思いではなくて、本当に慎んでお受けしたいと、横綱が慎んでお受けしますっていうのは、あれちょっと字が違う、ちょっと意味も違うかもしれませんけれども、でも本当にこう主の前に恐れて、出過ぎることなく思い上がるのではなく、自分に与えられているものというものを正しく判断し、またそれを受け止めていきたい、それがまた主の前に謙遜なんだと思うんです。逆に自分はダメなんですと、自分を過小評価して、卑下するようなことをするならば、それは偽りの謙遜、むしろ主の前に不遜だと思うんですね。せっかくあなたに素晴らしいものを与えてくださっている主の行為といいますか、それに対して傲慢であると思うんです。私たちは本当に冷静にというか、冷静にっておかしいですね、自分自身を本当に恵み、主の恵みの目の中に入れられていることを思いながら、与えられているところを受け止めていきたいと思います。そしてそのことを思うならば、そしてその謙遜が分かるならば、謙遜があるならば、私たちはこの中でも愛の交わりを築いていく、キリストの体なる教会を立て上げていく、まあ、そんなようにこう進んでいきます。この文章4節に入っていく。で、4節5節を読みます。一つの体には多くの器官があり、しかも全ての器官が同じ働きをしてはいないように、大勢いる私たちもキリストにあって一つの体であり、一人一人は互いに器官なのです。体には目があり、耳があり、鼻があり、口があり、手があり、足があり、お腹があり、内臓にまたいろんな器官があり、まあ、いろいろあるわけですけれども、それぞれは同じ働きをしていません。むしろ異なる働き、異なる役割をしているからこそ、健康な一つの体を築き上げているわけですけれども、大勢いる私たち、ここにも大勢いる私たち、このクリスチャンたちもそれぞれの役割を担って、一つの体、キリストの体となる教会を形成しているんですね。目は口の役割はできないし、口も耳の役割はできません。手がどうしても自分の力で歩きたいというとですね、赤ちゃんならあり得るんですけれども、ちょっと普通はいびつな力になってしまいます。それぞれの役割があるんです。そしてそれぞれの役割がある中で、むしろ一人一人は互いに使い合う器官なんだということなんです。お料理を目で見ても、あ、これを口に運びたいなと、そう目で捉えてもですね、見てるだけじゃ運べない、手が手伝ってくれると。で、手が口に運んでくれるわけですけれども、まあ、口だけがじゃあおいしい思いしてるのかというと、そうではなくて、そこから胃に運び、また胃から腸に運び、栄養になって、全ての働きが重なり合って、栄養になって一つの体が健康に、また強く立て上げられていって、なおこう一つ一つが生きていくんですね。 私たち一人一人も互いに使え合う機関なんだということは本当に励ましだと思います。この群れの中で今直接的にですね、礼拝をお捧げして、普段こう日常の中で何かを一緒に取り組むということがこの状況ですからありませんけれども、でもまず祈りを共有しているということはあると思います。あの人のために私は使え、また誰かの働きが、誰かの祈りが私の助けになっている、そういうこう相互関係がある、一人一人は互いに使い合う機関なんですね。だからこそまたそれぞれの役割が与えられているので、出過ぎてはいけないし、出ないのもまた罪なんです。自分の役割を果たさなかったら、また兄弟姉妹に損失を与えてしまう。なのでそこは本当に重要だと思うんですね。家庭や職場でも同じことが言えるのかなというふうに思います。自分の与えられているところの役割を本当に尊く嬉しく感謝を持って受け止めていくとともに、他の兄弟姉妹に与えられているところのものを本当に尊く認めていくということ、その中で相互に使い合うということは本当に嬉しいことであります。6節から8節は、具体的なそれぞれの役割が示されていきます。短く学びますけれども、私たちは与えられた恵みに従って異なる賜物を持っているので、それが預言であればその信仰に応じて預言し、奉仕であれば奉仕し、教える人であれば教え、進める人であれば進め、分け与える人は惜しまずに分け与え、指導する人は熱心に指導し、事前を行う人は喜んでそれを行いなさい。第一コリントやエペソ4章にもあります。多少違う形で示されているので、それぞれの教会でその状況、必要に合わせて書かれている面もあると思います。でこのロマ書においては、大きく言えば最初の4つは教会の中で御言葉が語られること、また霊的な配慮がなされることで、後半の3つは教会の中に限らず、あるいは教会から使わされて貧しい人たちに分け与えること、また慈善を行うこと、指導するという言葉は管理する、あるいは世話をするという意味を持ちますので、人々にお仕えするさまざまな働き、全般を言っているんだと思います。でもいずれにしろ私たちはそれぞれの与えられたところに従って、相互に使え合うわけなんです。そして本当にキリストの体になる教会を健康に健全に立て上げていく、神の栄光のために私たちは共に使えるように生かされていく、その恵みを経験していくことになります。いかがでしょうか。私たちは誰一人として同じでない、たっとい、その人としての役割が与えられている。キリスト者の謙遜とは、神様から与えられた役割を神様によってお一人お一人が教えていただき、慎んでこれをお受けし、互いに使い合って生かされる姿であることを思います。ですから愛の技より神様の召しを受けるところの謙遜が先に問われたわけです。この恵みに感謝をして、しばらく主の前に静まり、お一人お一人で祈りを捧げていただきたいと思います。